Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 7, verses 1 to 2.
ルカの福音書7章1節2節を開けてください。
When Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum.
イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられると、カペナウムに入られた。
There a centurion's servant, whom his master valued highly, was sick and about to die.
ところが、ある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。
The title of today's message is The Centurion's Faith, Part 1, Setting the Scene.
今日の御言葉の、今日のメッセージのタイトルは百人隊長の信仰です。そしてそのパート1になります。副題はある出来事の背景です。ある出来事の背景。
Today we are starting a new series of messages about the healing of a centurion's servant.
今日から新しく百人隊長の部下の癒しのメッセージになります。
Accounts of this healing can be found in both Matthew chapter 8 verses 5 to 13 and Luke 7 verses 1 to 10.
この癒しの話はマタイの福音書8章5節から13節とルカの福音書7章1節から10節にあります。
Each of these accounts gives slightly different points of view on this healing and have different target audiences in mind with their writing.
2つの福音書のこの人物の癒しの観点はちょっとだけ違っていて、それぞれの著者が心に留めた読み手が違っています。違うことによります。
As we have noted before, Luke is writing to a Greek audience.
以前にも言ったと思いますが、ルカはギリシャ人へ向けて書いているんです。
He gives well-researched, factual, and thorough accounts of the events in Jesus' life.
ルカはイエスの人生に起こった出来事の話をよく調査して事実を書いていきました。
In the two verses we are examining today, Luke is setting the scene of the healing for us.
今日の二つの節は、ルカが私たちのために書いているある出来事の背景なのです。
When did it happen?
いつの出来事なのか。
Where did it happen?
どこで起きたのか。
Who did it happen to?
誰に起こったのか。
What was the problem?
問題は何だったのか。
We are going to be looking at these questions today and what we can learn from them for our own lives.
今日はこれらの問いを見ていって、そこから学べることを考えます。
So let's look at these four questions now.
では、4つの問いを見ていきましょう。
Firstly, when did it happen?
1つ目です。いつ起こったのか。
The first part of verse 1 says, When Jesus had finished saying all this to the people who were listening.
今日の御言葉一節にイエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられるととあります。
The Boyce Bible says Jesus shared all these sayings with the crowd that day on the plain. When he was finished,
音声バイブルにはその日平野でイエスは民衆にこれらの話をされた。そして話し終えられた時とあります。
Firstly, we note that this healing took place just after Jesus gave his core teaching to the people.
この癒しの出来事は、イエスが核心となる教えを人々に平野で説いたちょうどその後になります。
There are times to hear the word of God and times to go out in the community and do the work of God.
神の言葉を聞くとき、そして社会に出て神の働きを行うとき、それぞれに時というものがあるんです。
The word of God energizes us for the work of God.
神の言葉は神の働きに精力を与えます。
It's a pattern we see in Jesus' life and also in the lives of the apostles after his resurrection.
それはイエスの人生にも、またイエスの復活後の人たちの人生にも見られるパターンです。
The word of God and the work of God always go hand in hand.
神の言葉と神の働きはいつも手を取り合って進んでいくものです。
2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17.
では御言葉を見ます。テモテへの手紙第2、3章16、17節です。テモテへの手紙第2、3章16、17節。
All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness.
聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。
So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.
それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。
Just like in this physical life, we get energized through physical food and we use that energy to do some kind of physical activity, often but not always some kind of work.
人は肉体的に食べ物からエネルギーを摂取します。物理的に食べ物からエネルギーを摂取します。それが体を動かすこと、必ずしも仕事だけとも限りませんが、つまり動くことに使われていきます。
If we just eat all the time without using the energy to do anything with it,It won't be very good for our health.
ただ食べるだけでエネルギーを消耗しなければ健康を害してしまいます。
On the other hand, if we just do, do, do without eating, we'll eventually die of exhaustion.
一方、食べることをしないでただただ動き回れば最終的に疲れ切って死んでしまいます。
The same thing applies to our spiritual life. If we just eat, eat, eat without doing anything, we get spiritually obese. And if we just do, do, do without eating, we get spiritual burnout.
このことは私たちの 霊的な人生にも当てはまります。食べるだけで何もしなければ霊的に肥満になるのです。また食べずにひたすら霊的に根を詰めていくと燃え尽きてしまいます。
We must consider one more thing, and that is growth.
それからもう一つ心に入れておかなければならないことがあります。
A baby doesn't do much physical activity because of a lot of the energy it consumes needs to go towards helping the baby grow properly.
そのことは、それは成長です。成長ということです。赤ちゃんはそれほど肉体的な活動はしないものです。なぜなら、たくさんのエネルギーが赤ちゃんが成長していくことに消費されるからです。
The older a person becomes, the less energy is consumed by growth, and the more that is available for physical activity.
そして年を重ねると、成長のためのエネルギーの量は少なくて済むようになり、より体を動かすことに使うことができるようになります。
The same applies in our walk with God. In the beginning, much of our spiritual food helps us grow and mature.
これは神と共に歩いていくことにも当てはまります。はじめのうち、霊的な、あ、You haven't said that. Okay, sorry.
The more mature we are in our walk with God, the more excess energy we should have available for the work of God.
はじめのうち、霊的な食べ物が成長と成熟のために必要になります。そして成熟すれば、エネルギーをより神のための働きに使っていくことができるようになります。
So let us feed on His Word and do His work in the right proportion as we grow towards maturity.
成熟ということに向かって、神の言葉をいただきながら、神のための働きを行うという調和をさせていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, where did this happen?
二つ目です。この出来事、癒しの出来事はどこで起こったのか。
The second part of verse 1 says, He entered Capernaum.
今日の御言葉一節に、カペナウムに入られたとあります。
Lockyer's Illustrated Bible Dictionary says that Capernaum was the most important city on the northern shore of the Sea of Galilee in New Testament times.
ロキアズイラスト聖書辞典には、カペナウムというところは、新約時代、ガリラヤ湖の北岸、北の岸にあった最も重要な町で、イエスのミニストリーの中心地とあります。
Yes, it was the center of much of Jesus' ministry, and we can find that in Matthew 4, verse 13.
このことはマタイの福音書4章13節にあります。
Simon Peter, Andrew, James the son of Zebedee,And John were all called from their boats near Capernaum.
シモン、またの名をペテロ、アンドレ、ゼベダイの息子ヤコブ、そしてヨハネはカペナウムの近くで船に乗っていてイエスに呼ばれ従ったのです。
Simon's house was in Capernaum.
シモン、ペテロの家はカペナウムにありました。
Another apostle, the tax collector Matthew, was caught in Capernaum.
主税人だったマタイもカペナウムでイエスに呼ばれました。
The gospel accounts record that Jesus did many miracles there.
イエスがカペナウムで行った多くの奇跡が福音書に記録されています。
Let's look at Matthew 11, verse 23.
では、そのカペナウムについてのイエスの予言を見ましょう。 マタイの福音書11章23節です。マタイの福音書11章23節
And you, Capernaum, will you be lifted up to the heavens? No, you will go down to Hades. For if the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it would have remained to this day.
カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技が、もしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。
While five of Jesus' apostles were caught in or near Capernaum, it seems that most of the people there did not follow Jesus.
イエスの使徒となった5人はカペナウムかその近くでイエスに従ったんです。でもその土地の、その地域のほとんどの人はなんとイエスを受け入れなかったんです。
The prophecy of Jesus came true as what was once the most important city in that area is now a ruin, which was only rediscovered less than 200 years ago.
イエスの予言したことは現実のものとなります。かつて最も大事だった町カペナウムは崩壊し、約今から200年ほど前にその廃墟が見つかっています。
What does this show us?
これは何を私たちに示すのでしょうか?
Just because we are blessed with God's presence and receive much teaching and experience many miracles, it doesn't mean that we are right with God.
それは私たちが神の祝福を受け、多くの教えを授けられ、たくさんの奇跡に預かっても、神と共に正しい関係にあるとは、あることを意味するものではないということです。
Unless we repent and surrender our hearts to Him, all of these other things won't save us.
私たちが悔い改め、神に自分の心を明け渡さない限りは何も救いには至らないということです。
Actually, if we are so blessed as the people in Capernaum were with all the things they saw, and yet we still don't follow God's ways, then our judgment will be much harder than people who receive little or no blessing from God.
実に私たちもカペナウムの人々と同じような恵みを受けたと します。でも、神の道に従うことを選ばなければ、神の裁きは恵みを受けることのなかった人よりも厳しいものになります。
Let's learn from what happened to Capernaum and choose to follow Jesus.
カペナウムに起こってしまったこと、そこから学んで、イエスに従うことを選び取りましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, who did this miracle happen to?
三つ目、この癒しは誰に起こったのか。
The first part of verse 2 says, There a centurion's servant whom his master valued highly.
今日の御言葉2節に、ある百人隊長に重んじられている一人のしもべとあります。
In the Voice Bible it says, There a centurion had a slave he loved dearly.
音声バイブルにはある百人隊長にとても大事にされていた奴隷とあります。
The Greek word which is translated in the NIV as servant and in the Voice Bible as slave is doulos.
新改訳聖書のしもべという言葉、音声バイブルの奴隷という言葉はギリシャ語のドゥーロスの訳になります。
This word means a bond servant.
この意味は無給の召使い、給料払われない無給の召使いです。
That is someone who is bonded for life to their master.
生涯主人に仕えることになっている人のことです。
This kind of person might either be someone who is forced into this bondage as a slave purchased by their master.
こういう人というのは主人にお金で買われてそうなったのか。
Or it may be someone who is bonded to their master by their own choice because they love their master.
または自分が主人を愛するために、主人を愛するゆえに自分で選んでそうしたのかのどちらかです。
When Paul calls himself a servant of Christ in his epistles, he uses the same Greek word.
あのパウロは書簡の中で自分のことをキリストのしもべと言っていますが、このしもべもこの同じギリシャ語なんです。
However, what is unclear in this phrase's Greek is whether the centurion highly valued the servant because of an economic benefit from the servant's physical and or intellectual abilities, or the centurion actually had some kind of affection towards the servant.
でもこのギリシャ語からでは百人隊長がどうしてしもべをそう高く評価していたのかがはっきりしません。しもべの体力が素晴らしかったのか、知的能力から得られる利益があったのか、それともしもべを気に入ってそうだったのかということははっきりしないのです。
And it could even be a mix of both.
もしかしたらその両方があったのかもしれません。
Let's look at Exodus 21 verses 2 to 6.
では出エジプト記21章2節から6節を見ます。出エジプト記21章2節から6節です。
If you buy a Hebrew servant, he is to serve you for 6 years, but in the 7th year he shall go free without paying anything.
あなたがヘブル人の奴隷を買う場合、彼は6年間使え、7年目には自由の身として無償で去ることができる。
If he comes alone, he is to go free alone.But if he has a wife when he comes, she is to go with him.
もし彼が独身できたのなら、独身で去り。もし彼に妻があれば、その妻は彼と共に去ることができる。
If his master gives him a wife and she bears him sons or daughters, the woman and her children shall belong to the master and only the man shall go free.
もし 彼の主人が彼に妻を与えて、妻が彼に男の子または女の子を産んだのなら、この妻とその子供たちはその主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。
But if the servant declares, I love my master and my wife and children and I don't want to go free.
しかし、もしその奴隷が、私は私の主人と私の妻と私の子供たちを愛しています、自由の身となって去りたくありませんとはっきり言うなら、
Then his master must take him before the judges. He shall take him to the door of the doorpost and pierce his ear with an awl. Then he will be his servant for life.
その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を霧で差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができる。
Over the time since the book of Exodus was written, there has been much cultural change.
この出エジプト記の時代からすると、本当に文化は大きく変わってきています。
It might seem strange for us to read of the way they treated people as servants in those days.
当時の人々の奴隷の扱い方を読むと変な感じがします。
And those people would just as much find today's world very strange also.
でも当時の人が今の世の中を見ればとても変に思うと思います。
Even over my short life, there has been much cultural and technological change in the world.
私の短い人生の間でも世界の文化や科学技術はとても大きく変化しています。
So imagine 2,000, 3,000Or more years ago, things would have been very different culturally to how they are now.
ですから、2000年、3000年も前と今とは全く文化が違うことになります。
What we can learn from all of this is the significance of a bondservant.
これらすべてのことから私たちが学べること、それは無給の召使いの重要性です。無給の召使いの重要性なんです。
If this centurion was so concerned for his bondservant that he stepped out in faith and across cultural boundaries to ask Jesus for help、
つまり一人の百人隊長が自分の抱える召使いを心配して信仰を持って当時の文化のバリアを越えて一歩足を踏み出しイエスに助けを求めたんです。
Then imagine how much more Jesus goes out of the way for his own bondservants.
ですから私たちの主イエスがどれほどご自分のしもべのために足を踏み出してくださることでしょう。
Jesus is the most loving master of all.
イエスは最も愛の深い主人なんです。
So let's bond ourselves to him.
このイエスとつながっていくことです。
Amen.Fourthly, let's examine what was the problem.
最後四つ目です。この癒しの出来事、そこにある問題は何だったのか。
The second part of verse 2 says, was sick and about to die.
今日の御言葉二節に、病気で死にかけていたとあります。
We can see that the problem was a desperate one.
百人隊長が抱えていた問題とは、実は絶望的なものだったのです。
The bond servant was about to die.
自分の大事なしもべが死にかけていたのです。
I'm sure, given this centurion's position and status in Capernaum, he could have gotten the best doctors available there to help his servant.
この百人隊長のカペナウムでの地位がどれほどあったかはっきりとわかりませんが、自分のしもべを助けるのに最高の医者に見てもらえることはできたはずです。
However, none of the medicine available to the centurion could help the servant.
でも、どんな薬も効かなかったのでしょう。
The only one he could turn to for help was Jesus.
望みの綱はイエスだけだったのでしょう。
For our last Bible reading today, let's turn to Acts 4, verses 8 to 12.
では最後の御言葉です。使徒の働き4章8節から12節です。4章8節から12節です。
Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, Rulers and elders of the people.
その時、ペテロは聖霊に満たされて、彼らに言った。民の指導者たち、並びに長老の方
々。If we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame and are being asked how he was healed.
私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、
Then know thisYou and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, who you crucified and whom God raised from the dead, that this man stands before you healed.
皆さんも、またイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせ、らせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。
Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone.
あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。
Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.
この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの御名の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。
Medicine has advanced a long way in the past 2000 years. Could the sickness of the centurion servant have been easily healed by today's medicine?
過去2000年という長い年月にわたって薬は大きく進歩しました。今の薬なら百人隊長のしもべも簡単に治ったかもしれません。
Since we don't know what what sickness the servant had, we don't have an answer to that question.
でもそのしもべがどんな病を患っていたのかはっきりしませんから、わかりません。
One thing I do know is that we still have plenty of diseases that can't be healed by today's medicine.
わかっていることは、現代の薬でも治せない病気がたくさんあるということです。
Everyone is going to die eventually, even if today's and even today's medicine can't stop us from dying.
誰もが最終的に死を迎えます。それを薬が止めることはできないんです。
I think by medicine I'm meaning I don't mean just the drugs, but also medical techniques that the doctors do as well. Okay.
Okay.
Even if we find cures for the diseases that are currently incurable, new incurable diseases will come along.
現代の不治の病を治せる薬が生まれたとしても、また新しい不治の病が出てくるんです。
The curse of sin is death.
罪の呪いが死なのです。
And there is only one who can save us, Jesus Christ of Nazareth.
私たちを救えるのはただ一人、ナザレのイエス・キリストだけです。
Call out to him for help today.
この方に今日助けを求めてください。
アーメン。
アーメン。